ポッドキャスト、はい、今回も始まりましたポッドキャスト、 MC のイカポットです。
はい、同じく MC のカナエトメスことトライポッドでございます。
はい、この番組はオタク系の話題を中心に自主的トピックを交えつつ、おっさん2人が世の中にあふれるもろもろの話題をゆるくトークしていく番組です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、今回
ですね、
今回の収録にかけて一番やっぱり耳にした話題、
はい、
いいの？
どう？ん？
いやだってさ、正直ここまでいろいろ急展開しすぎてるからさ、てかこの収録に入る前にさ、最終回だいたいほら、今期のアニメがだいたい終わり迎えて、まだ1週間はもう過ぎたか。
そうですね、これからまた見るアニメ見ないアニメをこう選別し始めていく作業に入りかけようというところでしょうか。
そうだよね、でもさ、はい、最終回迎えてからさ、まだこう正直火種がくすぶるっていうレベルじゃなくて、ボンボン燃えてるじゃん。
焼けぼくに火つくよね、下手すとね、これね。
だよね、
僕に火つきますね。
獣フレンズ2、
獣フレンズ速攻できましたが、やはり来てしまいますよね。
だってさ、正直な話、
はいはい、
悪い話だけがさ、もうなんか一人歩きしてるっていう感じでさ、はいはい、もうこれでもか、これでもかってさ、どんどん耳に入ってくるじゃん。はいはい、
そうですよね、だからそれはさ、基本的に皆さんの その視聴者のバイアスかかっているとかそういうものでも全くなくだよね、もう純粋にニュートラルな視点から見てやばいってことしかないわけ。
ないんだよね、でしかも怖いのは、あのアニメでは、アニメ獣フレンズの一期を見て、はい、アニメ獣フレンズが好きになって、
はいはいはい、
ファンになった層が、
はい、
2期を見て、こうなんていうの、手のひらがくるくるくるくるくるくるっていう、
ね、はいはいはい、
流れになってるから、ちょっと怖いよね。
やばいね、
な
んというか、その一期で作ったそのファンをこう、全部こうぶち壊しにかかってくる。
そう、だからみんながみんなアンチに変わって、だから、今「獣フレンズ2」も好きだっていう人たちからすると、なんでってやっぱり流れになってて、
だからそのなんつうかな、最初その「獣フレ」自体も、辰巳監督とか山本さんがかかった頃から、最初の頃でそんなに期待値そんなでもなかったのが、
最初のじゃなんかもあれは完全に惨敗処理というか配線処理というか、
だったのが、そのやっぱりそのいやこれはどうやら違うだろうっていう話がどんどんその見てるファンがどんどんどんどんついてきて、じわじわじわじわとこう増えてて、本当にそのこう視聴者とともにこうなんかこうコンテンツがこう膨らんでた感じのね、
そう
あると思うんですよ。
あるあるね、
だから本当にそこにあたってその辰巳監督とかヤオリオズの皆さんが、
はい、
もう本当に頑張って作ってるんだなっていう、まあいいアニメ
ね、
どんどんどんどんなってたわけだけど、
なってたよね、
で そこがね、やっぱそこからこの2期にあたってその作ってったその1期で培ったファンが、なんだろう、このこれじゃない感を感じ取り始めてしまったということでしょうか。それはつまり作品の中に見て、
いやなんでごめんね、まずこれ話題にすることならやっぱりアニメを見とけっていう話になると思うの、俺は見てないんだわ。でなんで見てないかっていうと、俺は辰巳信者なの。
あ、はいはいはいはい、
直球表題ロボットアニメとか、
はいはい、
手探れとか、
はいはい、
グダグダフェアリーズとか、
はいはいはい、
あっちのアニメを、視聴して、で獣フレンズ、あ、辰巳が監督やってんだっつって、はいはいはい、獣フレンズの1を見たの、
はい、
だからで2で辰巳監督が突然降板の話があった時点で、俺は獣フレ2は、じゃあ今回見るアニメからは、除外かなみたいな、いう形になったの
よ。はいはいはい、
だから正直これ辰巳信者なので、で、今回煙草ね、なったじゃない、
ね、
煙草で、やっぱり、11話で辰巳を信じろっていうね流れになってね、でやっぱり辰巳ありがとうっていうね、終わりじゃない、なんだけど、 うん、で、ああね、あの助けありがとうっつって、うん、ああ楽しかった、ね、楽しかったっつってさ、ね、あのどっかの掲示板では、はい、幻の13話の話を出たりとかねしてる中で ね、
なるほどね、
突然ね、はい、12.1 話をぶっこんできて、もうあの阿鼻叫喚の大混乱を起こすわけですよ、煙草界隈は。
なるほど ね、
ね、うん、でもケモフレ2は、うん、最終回を迎えたら、うん、突然視聴していた人たちがみんな、うんうん、このアニメを見るなって
あ、はいはいはい、
ツイッターで流れてきて、
なるほど、
え、何この流れって、
うんうんうん、
なったんだよ。でだってさ、ほうほう、今まで冷静にさ、まあそうだね、ケモフレ2のさ、うん、レビューみたいなことしてた人がさ、はいはいはい、最後の最後でさ、もう絶対許さないみたいなさ、メッセージを残してたりとかさ、
あ、はいはい、
不穏でしょ、
不穏だ、ね、
こんなの怖いじゃん。
あのなんだろう、それ切ったぜっていうか、その見て、うん、あえて見なかったことにしてた人にとしては、
うん、
これは確認せざるを得ない状況に持って帰るけどさ、それは、うん、なんだろう、壮大なステマとかそういうことではなくてだよね。
そう、
本当の意味で、うん、これは絶対に見るなっていう警告なわけだよね。
そう、全員、
うん、
俺が知ってる限り、うん、まあフォロー、俺がフォロワーね、はいはいはい、俺がフォローしてる人たちの、うん、ほとんどはそうやってなんかケモフレをこうの2は、
うん、
の反応だったから、うん、正直、え、何が起きてんのこの界隈っていう。あと俺はね、俺は、うん、助けありがとう、
はいはいはい、
うん、助けありがとう、助けありがとうに忙しかったから、ケモフレ2に関しては、うん、ほとんどノータッチだったのよ。
なるほど、うん、
うん、
分かる分かる。だ
からでもね、
うん、
でもあえて言うけど、ケモノフレンズ2は、まあ正直な話、アニメとしては、うん、悪いアニメだったっていうレベルで、うん、大騒ぎすることじゃねえんじゃないかなって思ったの、
うんうんうん、
でむしろ、うん、なんでこんなに炎上して大騒ぎしてるかっていう、うん、その発端っていうのが、うん、結局のところ、うん、監督降板劇が
や
っぱあったじゃない、
はいはいはい、
で監督降板劇ね、降板事件というか、うん、あれがあって、でなんで監督降板するんですかっていう説明がほとんどなされなかったでしょ、うん、
まあ確かにな
んか公式発表では、うんうん、要は八百万か彩り、
うんうん、
あっちの方でなんかこう、うん、まあとその折り合いがつかなかった、うん、という話になってるじゃない、
うん、
けどそうじゃなくて、うん、でもほら辰木監督の、ね、方からは、まあ、門川からのお達しでっていうことでさ、うんうんうん、まあ要は完全に意見がさ、うん、ぶつかり合っちゃってさ、
はいはいはい、
え、なんでこんなことになってんの、うんうんうん、っていう説明が全くなされないまま、
はいはいはい、
ね、話が、ね、どんどん流れてって、
うん、
でその流れていく中でさ、今度はなんだ獣フレンズのアプリだったりとかさ、はいはい、要は他のコラボの部分で、
はいはいはい、
結構いろんな不祥事というかさ、うん、なんか、え、なんでこんなことやってんのってのが見えたじゃない、うん、
はいはい、
例えばなんだ、ケモノフレンズアプリでは、うん、なんかタスキ監督を降板した後なのに、
うん、
要するにタスキ監督が作ったモデリングのキャラクターたちが使われてたりとか、あとなんだなんだっけな、あと他にもなんかいろいろと、
うん、
あれか、台本か、
あ、はいはいはい、
台本、ね、台本の問題とかなんかこういろいろあったじゃない、
ありましたね。
で、あのあたりもだから結局みんなが納得するような説明がなされなくて、
うん、
で、その要は何かあった際に、
うん、
ちゃんと説明ないし謝罪が正式に行われてれば、
うん、はいはいはい、
俺こんなに大炎上することはなかったんじゃねえかなっていう、
だからある意味においてそのケモフレ2がこんだけ大炎上してるのは、
うん、
そのまあ角川に対するバイアスがかかっていると言わなくもないわけ、
うん、もう言わなくもないし、
やっぱりそれが全てではないけれども、
うんうん、
まあ、基本的にそのケモフレ2という作品そのものを評価するにあたって、それは基本的にあまりいい評価がつくものではないけれども、それにそのマイナスのその査定がかかってるのはそのまあバックグラウンドにもあるんではないかなという、そういうこと
でね、結局だからケモフレ2そのものはまあ悪く言ってしまえばまあつまんないアニメだと、うんうん、ね、
というのがまあ 一般のその評価であって
でしょ、
今のところ、はい、
なんだけど要はその土台が、うん、コンクリではなくて、うん、キャンプファイヤーの組み木だったっていう状態だったってことよ。
あ、はいはいはい、なるほどね、
うん、
だからいわゆるそのまあなんというかその埋め立て地みたいなもんだよね。
そうそうそうそう、もうだから
杭も打ってない、
杭も打ってない埋め立て地に高い建物を建てれば、うん、それはお前沈むわなっていう、液状
かもしれませんなっていう、
うん、
それはそれでちょっと揺れたらねあっという間ズブズブズブ
ズブズブズブっていくわなってね、だからまあ、よくもよくもじゃないな、もう完全に悪く言ってしまえば、うん、なるべくしてなってるなっていう感じはするん。
はいはいはい、
うん、でそれではまた真逆で、たつき監督の場合は、うん、その、まあ、真逆というかね、うん、なんと要は要するにみんなで盛り上がって、うん、わあおめでとうっつって煙草さん面白かったっつってみんなが余韻を楽しんでるところに12.1 あって燃料ぶっこんでくるじゃん、でさらにドーンって破裂してで、はい、次回作もこれは大期待だなって煙草の方はなってるじゃん、
なってる、
うん、でいやこれ実は獣フレンズ1で同じことやってんだよ、うん、
なるほど、
バス的って
あ、はいはいはい、
12.1 話じゃないけど、はいはい、やったんだよな、うん、あれでだからやっぱり同じくだボッカーンって感じで、うん、ケモフレ2期楽しみだなこりゃーっつってで2期作ってますよって話だったけど、はい、交番劇になっちゃったじゃん、
交番劇ですよね、
うんうん、で交番劇の後のその要は制作サイドの、うん、なんだ対応、うん、っていうのが要は普通いやその対応はまずいでしょっていう地雷をボンコンボッコン踏み抜いてって、
はいはいはいはい、
で結果でみんなの不信がさ、うん、溜まってって、うん、でもまあアニメが面白かったらっていう多分気持ちだったと思う、うん、でアニメの蓋を開けてみたら、うん、絵も言われぬ、うんどころか、うん、それどころかなんか最後の最後は、うん、なんか全部の伏線ぶん投げたみたいな話になっちゃってて、うん、なんかって、うん、外から聞く情報だけでも、うん、なんでこんなことになってんのって、
あ、なるほど、
うん、感じだったからね、うん、いや正直そりゃ悪い噂というかさ、うん、嫌な話もいっぱい出るわなって
、
うん、
まあ確かにね、なんていうかでも結局なんていうかまあこれはどこぞの人の意見ではございます
が、
やっぱりさこのさ一連のそのケモフレの話でさ一番そのとばっち食ってんのってさ結局吉崎先生じゃねえの、
うんうん、吉崎先生もそうだし、うん、てか制作陣、
うん、
というか要は前線で制作してきた、うん、要は監督だったり、うん、アニメーターだったり、うん、あとは声優さんだったり、うん、あの辺りは完全とばっちりだよね。
まあ確かにね、
うん、ただ吉崎先生に関してはとばっちりって言うけど、うん、あの人ほとんど何も喋んないから、うん、ケモフレ2に関して ね、うん、
確かにね、
だから、うん、正直とばっちりっていうか、うん、一番でも意見表明しなきゃいけない、確かあの人が総監督だっけ、
うんうん、
でしょ、意見表明しなきゃいけない人が意見出してないから、うん、そりゃあお前みんな吉崎先生に対する不満もたまるよねって、うん
うん、まあだからさ、うん、なんというかなって思うけどさ、とばっちりもあると思うんだけど、
うん、
でも結局そのなんだろうな、うん、基本的になんかこうその話すべきものを話してない
から、そうなんだよ、だから、うん、そう話すべきことをちゃんと説明してないから、うん、じゃあみんなが納得する説明をちゃんとしてないから、うんうん、結局こういう、うん、なんていうのかな、ね、大炎上に、ね、つながってるわけで、まあでここでさ言うさ、うん、ちゃんとした説明ってさ、うん、真実を話せってことじゃなくて、 ある意味では、はい、みんなに都合のいい、うん、こういう ことで、降板になりますっていう、はい
は
い、
だからそれだからそのだから理由を話せということですよね。
そうそうそうそうそう、
それがそれ、こう大人の都合とかそういうなんかもうごまかすことじゃなくて、な
くて
で、とりあえずやっつけでもいいんで、うん、我々が納得する理由を教えてください。
そうそうそうそうそう、はいはい、で納得する理由を、うん、述べりゃいいのに、
はいはいはい、
それすらもできなかったじゃん。
うん、
だからなんつうのかな、獣フレンズっていうのがね、うん、要は、いわゆるプロジェクトものだから、うん、
はいはい、
アニメの監督で今回たつきさんを採用したけど、うん、次回は別の監督を採用しますと、はい、でそっていうね、で、うん、またこれは獣フレンズの世界だけど、はい、別のストーリーにしますとかね、うん、そういうさ、うん、ごまかし方ってあるじゃん。
はいはいはい、
けどさ、そういうごまかし方すらしないでさ、
はいはいはい、
うん、もうしなかったでしょ。
そうだね。
で、まあ、そのごまかしをする前に辰木監督の方から、うん、ツイッターでさ、はい、角川の方からお出しがあってって、
はい、
ね、監督降板になりましたって、
はいはいはいはい、
ツイッターできたじゃん、流れ、ツイッターが流れてきてさ、はいはいはい、ね、うん、ね、だからそこもさ、結局情報公開が後手に回って、うんうん、だって悪い方向に転がっちゃった例じゃん、
うん
うん、だからそのなんていうのかな、ちょっとね、あまりにも情報の展開の仕方が遅まっすぎやしないかなって、
うんうん、まあ、なんていうかその基本的になんかこう叫ばれてるあれですよね、まあ、要はコンプライアンスがどうなこうだとかそんな話ですよね、
うん、そうそうそうそうそう、
だからその、うん、情報開示というかなんていうかその中身というか、
うん、
このなんかこう中身をこうなんかクリーンにしてなきゃいけないっていうこのご時世に、中真っ黒にして黒色にして、この一切の過程をうやむやにしようっていうこの時代に逆行した考
えだよね。そんなことやったってさ、匿名でもさ、名前出しでもさ、どちらにしろさ、絶対中身ってさ、ボロボロボロボロ漏れてくるじゃん。ましてや誰も彼もがツイッターやってる時代でしょ。クリエイターなんつったらさ、大体ツイッターなんかさ、宣伝媒体のさ、ある種の広告アプリなわけで、で登録しない人はいないわけじゃん。
まあ確かに、
うん、ね、そこでさ、絶対バラすじゃん。
まあ確かにね、
うん、
まあ何でもバレる時代だからね今ね。
でツイッターだけじゃなくてさ、双葉だったりさ、
はいはいはい、
今2ちゃんじゃなくてなんだ、5ちゃんだっけ。
あ、5ちゃん、
うん、でしょ、はいはい、でとかでさ、はい、全部ペラペラペラーンって喋られちゃうわけじゃん、
はいはいはい、
なあ、名前書いてなくても、
はいはいはい、
あ、こいつあれだなって、はいはいはい、ね、当たりつけられるような感じでさ、うん、そんなご時世にさ、目隠して耳隠して、
うんうん、
で口を閉じてって、うん、いやそれは無理だって、
まあ、確かにね、それは無理じゃ無理だわな
っていう、うん、だったら何、火が火種が炎上する前に、うんうん、鎮火に走らないといけなかったんじゃねえの、はいはいはい、って、うん、
うん、だから、まあ、基本的に鎮火に走るのにあの人たちは多分空気を断ちに行ったんだろうな。
あ、
うん、だからもう自然消火に任すことに徹しちゃったんだな、うん、だからこう燃料を投下することすらしないという、
うん、
燃料こちらで下手に動いたら燃料を投下することにしかならんから、
うん、
燃料を投下される前に燃料を投下される材料の大元を断とうとしたんだよな、考え方として多分、うん、
ああなるほどね、はいはいはい、
こっちから燃料をぶちまいたら余計炎上すから
あの、ね、
一切黙って、
うん、
自然消火を待つというかもう完全に炎症してもいいから、うん、この話には一切触れないで、そこら辺を全部もうボーンと焼き始まりみたいな感じの。
それってさ、下手したらさ、
うん、
手間違えたら IP そのもの、
うん、
要は獣フレンズっていうさ、うん、IP そのものがさ、焼け野原になるよね。
そうそうそうそうそうそう。ある意味そういう手を打ったってことだよね。
そうだよね。
あるよね。
へー。
だからなんというかもうもうそこの区画一切パージみたいな感じの。
パージ、いやでもさ、パージするにはさ、
ただそこはただ原作、ただその土家ってさ、そのいわゆる本当に感覚で言えばそのケモフレっていう敷地を、
うん、
辰木監督が必死で開拓して、
はい、
やっとこうなんか実りの多い地域になったところに、
そうだね、
焼夷弾ボンボンボンボンぶちかちゃったようなもんだから。
そうだよね。
でやばくなったからここの宅地放棄しますってスーッと逃げていくっていう、そういう構図ある意味で。
でもさ、 正直産廃から生まれたさ、うん、金の鳥じゃん、うん、金の卵を産む鶏じゃん、
うん、
ねえ、え、それ、ね、
いや本当になんだろう、世に埋もれてたそのゴミ、その産廃の中から、
う
ん、金鉱脈を発見したようなもんだよね、それ
は。そうそうそう、だから
発見したもんなに、うん、
なんていうのかな、うん、そんな簡単に手放せるもんなのかねって、
うん、まあ確かにね、だからもうあとしては本当にもう鉱脈をなんだろうな、掘れるだけ掘り尽くしたらあとポイするってこと。
でもまだ掘ってもいないよ、
掘ってもないよね、だからもう多分掘る前から、うん、なんだろう、なんだろうな、でも掘る前
から、ほら、うん、今状況としては金鉱脈見つけたよ、
やった
よ、ゴミの山だったのが、うん、掘り返してみたら金鉱脈見つけたよ、やったーってところに、
じゃあ俺、じゃあだからその やりました、万歳万歳ってところで、うん、じゃあここから先の採掘俺がやるからですーっと横から入ってズボッとその介入をかまして、
介入をかましたら
なんだけど、うん、穴の掘り方失敗して金が全然掘れないよ、じゃあやめますってことになっちゃったってこと。それとももしくは、うん、金掘るの反対っていう皆さん のなんか市民運動が起きちゃって金を掘るに掘れなくなって、じゃあこの鉱脈放棄しますってことになっちゃったの。
いやっていうかね、それよりも俺は金発見しました、バンザーってところに突然現れて、うん、ダイナマイトぶち込んで、うん、鉱脈全部ぶっ壊してもう何も、うん、得られなくなりましたので、うん、終わりですっていう
そういう考え方、
感じだよね。
ああ、確かに言われてみれば確かにそうだな。
だって金
穴埋めちゃった感じだな。
そう、金の卵どころかさ、うん、金の卵を産む鶏を締め殺そうとしたけど逃げられたので、うん、そこの場にある金の卵は全部ぐちゃぐちゃに踏みつぶしてなくしましたっていう感じ。金鉱脈の話を例えで言うなら、
さっきの
爆弾ぶち込んで金鉱脈全部吹っ飛ばしました、うん、終わりっていう。
もうだから多分金の卵も鶏に逃げられて、残った金の卵もよくよく調べて、実はすいませんこれ全部偽物の金、黄銅鉱でしたっていう。
いや、黄銅鉱
だったんで潰しますっていうね、
かどうかも分かんない。ああ、いや、もしかしたら本物の金かもしれない、
金かもしれないけど、
もうなんか
とりあえず、うん、全部なかったことにしましょうってザーって感じ、ね、
そう、もう叫びながらその場で踊り狂って卵を全部踏み潰してる感じよ。
ちゃぶ台ひっくり返しちゃったひでえちゃぶ台返しもあったもんな。
うん、いやだからさ、もっとやりようもあったし、
まあ確かにね、
下手したらあれ10年とか、うん、ロング、うん、セラーの名コンテンツ、うん、両コンテンツになる、うん、可能性めちゃくちゃ秘めてたのに。
確かにね、あれの展開の仕方によっては本当に息が長くつ、もう本当に息、もう本当に死にかけだったのに息をもう吹き返して、うん、本当になんかこうもうその先そのこの方式が、うん、その長くその習って、もうケモフレ方式として長くその業界の中に根付くはずだったものをどこをどう間違えたんだが、悪しき方法になってしまったと。それなんかもうこれはだからそのアニメその企業っていうかそのコンテンツの発展のマニアとして、これだけはやっちゃダメっていう、その一番やっちゃいけないダメな例のパターンとして後世語り継がれていくことになっちゃったってことだよね、きっと。
いやだからさ、うん、ちょっとなんで獣フレンズこんなことになってんのかなっていうのを、うん、俺は、うん、助けありがとうって言いながら煙草見てたの
なんだろうね、この本当にそれはもう相当もう秋アニメが終わった頃からずっとそれの話してたけどさ、
うん、
もう獣フレンズがボコボコに叩かれている隣にさ、煙草面白いっていうこの、
うん、そうそうそう、
辰巳監督、うん、慢性とかっていうその
この慢性とか言うよな、うんでも信者って呼ばれても、うん、もうしょうがないかなって、う
ん、ある意味ではね、
ある意味ではね、うん、実際だって辰巳監督の作品を追っかけてる、うん、部分あるからさ、うんうん、でも多分ね、面白いんだよ、うん、ゲームリクサー、
まあ確かに面白いよね、
うん、
で、うん、本当になんていうかそのだからその辰巳監督の作品を、
うん
見てるということだよね。
そうだね。
でも
だ
からケモフレで2っていう作品そのもののコンテンツは、うんまあ、とてもそのこれからもう紹介してるのあるもんだけど、
うん、
やっぱりその辰巳監督がそのケモフレを作ったということで、
そう
そのもうボーンと爆発して、
そう、
もうこうインフレーションをどんどんどんどん落ちて、うん、ただのところでそれからその辰巳さん 作ってそのヤオヤズの作品そのものを全部取っ払っちゃったらまた元のコンテンツがシュシュシュシュシュって沈んじゃうのが当然残ったよなっていう。
そうだね、
まあそのだから結局そのケモフレ2のファンとともに、たつきさんがいなくなってしまったことに、ケモフレ2本来のファンも全部そこになだれ込むように引っ張られていっちゃったんだ。
あ、要するに、なるほどね、たつきがもともとケモノフレンズのファンがいたけど、ケモフレアニメ一期でこうボーンと燃え上がったために、そのもともといたケモノフレンズファンも一緒に吸い上げて、
そう吸い上げて、
でだからそのケモノ、たつき監督が降板ってことで吸い上げられたケモフレファンも一緒にケムリクサの方に行っちゃった、
流されたと。
ああ、まあそれはあると思うよ、
なんかこう吸い上げ効果っていうのかな、
それもあると思う、ね、うん、まあ、あとね、ケモノフレンズ2は、はい、っていうのがさ、これもこれあくまでそのまあいろいろツイッターのね、まあ話を総合すると、でもケモノフレンズ2はあれがもともと描くべく、ケモノフレンズだったみたいな話をね、なんかちょこちょ こう入ってくるんだけど、ケモノフレンズさ、アプリの頃のさ、話を聞くとさ、要は正直鳴かず飛ばずの部分がソフトゲームだったわけじゃない。ね、鳴かず飛ばずの要はっていうのが原作、鳴かず飛ばずの原作だったものをそのまま持ってきてアニメ化して、これが描きたかったものだって言ったって、それは
そりゃな
つまんねえよな。
まあ確かにね、それはわかる、ね、
だからある意味ではたすき監督の方向にぐるっと路線変更して、なんていうか作品を作り続けた方が、良い、
だからそのなんだろうな、上のがその、なんというかそのたつき監督が作りたかったものが、これじゃない感を出しちゃって、じゃあ俺が勝ちたいのはこうなんだっていうものを2で作ったら、余計こけちゃったと。
そう、それはこけるわな。でしかも2はさ、もともとさ、こけたさアプリがさ、アプリ作品の、をそのままついた、ついた設定だってなると、当たらないわな。
そりゃね、ケモフレってだけでその当たるかと思ったら、そりゃお間違いだよなっていう。
そうそうそう、それは間違いだよなっていうね。いや、ちょっとケモフレだけでこんな長く話しちゃったけど、
本当に、いや、それだけケモフレ2が我々に与えた影響は計り知れないということですよね。
でまたこの収録から、さらにいろいろな情報がまた出てくるんじゃねえかなっていう感じはする、
そうですね。
だ正直、まあとりあえずは現場の人たち、関係者の方々、いろいろ荒らされたり炎上したりして してますけれども、まあそこは大変だと思いますが、大変だと思うので、
本当に
ね、まあ、頑張ってくださいとしか言いようがないんだけど、
言いようがないね、確かに、
ただまあ、最後とりあえず俺はたつき信者なので、たつきありがとう、
はい、まあそこに終始するということですね。
俺はね、俺はそこに終始して終わるわ、
はい
はい
はい。
あ、さて、そろそろ、終了の時間がやってまいりました。
やってまいりました、
はい、はい。まあすいません、ケモフレ2となんかケムリクサの話だけでこんなになっちゃいましたけど、
いや盛り上がると思えば盛り上がるもんですよねっていう。
まあね、
つなげないもんだなっていう。
まあまあまあまあ、はい、はい、それでは今回のお相手はイカボットと、
はい、金井智康でお送りいたしました。
次回の放送もよろしくご視聴お待ちしております。それでは See you next program
ボットキャスト。